今まで水曜のこの時間は黙示録でしたけれども、それが終わりました。で今日からはですね、伝道者の書に入りたいと思います。今日の箇所は伝道者の書1章1節から3節です。伝道者の書1章1節から3節。エルサレムのでの王ダビデの子伝道者の言葉。空の空伝道者は言う。空の空すべては空。日の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になろう。あれ、一言お祈りします。愛するイエス様、あなたのもとにあってなすことはすべて益となり幸いであることを感謝いたします。しかし人がこの地上においてこの世のことだけを追い求めてロークすることはどんなに空の空であり何の益になるでしょうか。今日からこの伝道者の書を学びたいと思います。イエスよ、どうぞあなたが私たちに知恵を示してください。この伝道者の書から本当にかつてはあなたに聞き従って大きく祝福されたものがあなたを忘れて王の座から追い出された結果どのようになってしまったか、その結果何を悟ったか、命の言葉抜きで何をしてしまったのか、主よ今日私たちはそのことを学ばせてください。これからのこの伝道者の書から多くの命と豊かな癒し内容をいただくことができますように、イエスを導いてください。この語るしもべの唇を清め、あなたご自身が言葉を授け、また聞く一人一人の耳をあなたが記憶してください。命を私たち全てがいただき尽くすことができますように導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。伝道者の書はですね、この一節の方を見ますと、ね、エルサレムでの王ダビデの子伝道者の言葉とあります。で、旧約聖書はヘブライ語で書かれておりまして、大体聖書はですね、冒頭の言葉で、その旧約聖書では題名が決まっております。例えば、民数記は、とか新明記とか、それらはその冒頭の言葉、ね、カルタ遊びでは、ね、冒頭の言葉が、そのまま、冒頭になっておりますけれども、それと同じですね、伝道者の言葉はですね、ヘブライ語で、ティブレイ・コヘレトという言葉で始まります。ですから、新教大学の聖書はコヘレトの言葉ということで、この書の名前が記されていて、ちょっと伝道者の書の学びで混乱があったかもしれないんですけども、要するにコヘレト、それは伝道者あるいは宣教者、教えを伝えるものという意味ですね。ですから、この新科学では伝道者の書という言葉で記されております。で誰が書いたか、これはですね、もうずっと、長らくこれはダビデの子ソロモンが記した言葉ではないかと、ずっと言われてたんですけども、しかし、宗教改革のルーターがですね、そうではない、もっと別の人だとか、あるいはもっと別の説でなんかバビロン捕囚の後に書かれた言葉だとか、いろいろな解釈はあるんですけども、しかし、この伝道者の書を書いた本人がどういう性質であるか、まずエルサレムの王ダビデの子であること、 それから、多くの知恵が与えられたものであること、また、多くの女たちを囲み、多くの授業をして、たくさんの、ね、輝かしい実績を残した、まあ、ということから、まあ、そういうわけで、まあ、これを記したのはもうソロモン以外の何者でもないというふうに、まあ、多くの人たちに言われていたんですけども、とにかくこれが誰が記したのか、まあ、そういった議論はともかくとして、これを記している人はですね、この書のから受ける印象として本当に命を何か知らない、神様のもとにある命を知らないなという印象をよく受けます。そしてこの書がですね、聖書の他の箇所とすごい違って異色なものであることは、まあ、これは誰が読んでも分かるんですけども、要するに虚しさで満ちている、この伝道者の書のキーワードは、まあ、虚しいということですね。空の空、すべては空であると。で、まあ、面白いことにですね、この虚しいという言葉、ヘブライ語でヘーベルっていうんですけども、そのヘーベルというキーワードが旧約聖書を全体検索するとですね、旧約聖書全体で64出てきます。そのヘーベルという虚しいという言葉で、それでその虚しいという言葉は伝道者の書でですね38個も使われているんです。半数以上ですね、半分以上、ね、虚しいという言葉はこの伝道者の書で使われており、全64の中の38という虚しい言葉がこの伝道者の書で使われています。そして、まあ、新約聖書の方でですね、日本語で虚しいという言葉で検索してみました。新約聖書ではですね、全部で16箇所出てきます。新約聖書全部で16です。でも伝道者の書では新約聖書全体の中の虚しいという言葉の数をはるかに上回る38もこの伝道者の書1書で使われているんですね。もうひたすら虚しい虚しい虚しい。ちなみに新約聖書の方でですね、なんかこの世は虚しいとか、そういったこと、そういう、人生とかこの世とか神様の御業とかを虚しいという言葉は一つも出てきません。むしろ新約聖書で虚しいという言葉が使われているのは、行いのない信仰は虚しいとか、あの騙し事の哲学、あの虚しい哲学に惑わされるなとかね、まあ、そういうも積極的な意味で虚しいという言葉は使われているんですけども、でもこの伝道者の書に限ってはですね、全ては虚しい、この世は全て虚しい、空の空だ言ってるんですね。まあ、ちなみに私はこの伝道者の書、やはり、まあ、ソロモンが書いたのではないかなって思うのが、まあ、一番自然だと思いますので、まあ、私は、まあ、これソロモンが書いたという前提で、これからのメッセージをいたしますけれども、まあ、これ、ソロモンが、書いたということで、多くの事業をして、でそれで多くの女たちを囲って、でそれで全てを、ね、味わい尽くした。でちなみにですね、この伝道者の書1章12節のところでは、伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であったと書いてあります。要するにイスラエルの王であった、これですね、官僚系が使われており、要するにこれを記し、この人が記した時点でもうすでに王ではないことを示しております。ですから、おそらくソロモンが、ね、これを記したのはあの若かりし頃ではない、栄華を極めた時でもない、王で亡くなった後にこれ、記されているのではないかと言われております。ですからもう、ソロモン確かに知恵が与えられました。多くの、ね、良いもの、良い書、ね、詩編も記しましたし、箴言も記しました。箴言では本当に多くの良い言葉が記されているんですけども、でも、まあ、翻ってこの伝道者の書はもうその慣れの果てといいますか、本当に書いていることが全てが虚しい、ね、希望が一切ないということです。もう箴言を読んだ後に伝道者の書を見ると、本当に同じ人が書いた書物なのだろうかって思うほどですね、 人生の途中で神様から離れて、その人の行く着く先は結局虚しいものしかないわけです。この伝道者が言う空の空、すべては空と。そして3節見ますと、日の下でどんなに労苦してもそれが人に何の益になろうとあります。これですね、じゃあもうこの人生、私たちは労苦しても何にも益にならないんだ、全部が虚しいんだ、そういう風に生きるのでは生きなくてはならないのかって、思う人もいるんですけども、でもこれよく見ると、3節日の下でって書いてあるんですよ。これはですね、日の下っていうのは新約聖書におけるこの世ということを意味しております。ですからこの世で言い換えると、この世でどんなに労苦してもそれが人に何の益になろうということですね。日の下、日というのは太陽とか大きな輝きを意味してるんですけど、その下において、この地上における太陽の下においてどんなに労苦してもそれが人に何の益になろう、これは真実ですね。この太陽の下でどんなに労苦してもですね、この太陽の下に何を積み立てようとしても、どんな大きな事業を起こしてもそれはですね、何の益にもならない。でちなみにこの益という言葉は、ヘブライ語では、会計 の貸借対照表のですね、うちの余剰金、会計用語の余剰金を意味しております。会計で余剰金というものがあれば、ちょっとそれ使い道に困る、日本においてなんかそれが税の対象になりそうだから、ちょっとあまり余剰金は残さないようにしようとか思うんですけども、要するにですね、その余剰金、大体株主総会とかで株主たちに還元するお金として、自分たちの、手元にでも残らない、確かに資産の部として、計上されて、いろんなものは、買ったりできるんですけども、でも、税金対策のためにあえていらないものまで買ってしまう、余剰金を使って買うとか、そういうこともするんですね。要するに自分の手元に、残らない、資産、余分なものですね。ソロモンはこの伝道者の書の中において、私がどんなに事業を起こして拡大 して多くの資産を手に入れても、それは結局他の人に渡ってしまう、余剰金だ、虚しい、そういうふうに言ってるんです。そういうわけで皆さん、この太陽の下においてどんなに労苦して働いて糧を得たとしても、それはですね、余剰金です。浮き草みたいなものです。一旦自分の手元にあったとあたかも思えるものとしても、それは結局ですね、主にある人ではないもの、主にないものは余剰金として他の人の手に渡ってしまうわけです。あれだからですね、礼拝を軽んじて、主日にこの世の仕事に明け暮れしている人は本当にまさしくこれですね、日の下でどんな労苦してもそれが人に何の益になろうか、死を軽んじる人の大先輩がこのソロモンです。その大先輩がこういうふうに言ってるんですよ。日の下でどんなに労苦してもそれが人に何の益になろう、それは余剰金に過ぎない、結局はね、その持て余したお金、それで心配しなくてはならない、その持て余したお金をが何か責められるその対象になってしまう、そういうものになってしまうわけですね。私たちはですね、この伝道者の書を学んでいく上でですね、ちょっと、ソロモンという人がどういう人となりであるのか、ちょっとまず見てみたいと思います。ソロモンがまずどういう人か、ソロモンはどういう経緯で 王となり、そしてこんなに知恵を得たか、第一列王記の3章を開きたいと思います。第一列王記の3章のところにですね、まあ、ソロモンが王になったばかりの時に、主からどのようなことをいただいたか記されております。まず第一列王記の3章3節のところを見ますと、ソロモンは主を愛し父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ香を焚いていた。王は生贄を捧げるためにギボンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に1000頭の全焼の生贄を捧げた。その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか願え。でそれでですね、ソロモンは、まあ、知恵が与えられるように、この全イスラエル、もうおびただしく栄えているこのイスラエル、多くの人々がおり、多くの事業が、行われており、その全イスラエルを、自分はまだ若い、だから正しくこれを治めるための知恵を与えてくださいと、いうことを願います。で、まあ、3節見ますと、ね、この時点でまだソロモンは主を愛して、でそれで父ダビデの掟に歩んでいたんですね。まだ何も知らぬ頃、ね、知恵がまだない頃、力がなく、また経験もまだまだ浅かった頃、ソロモンは父ダビデの掟に従って歩んでおり、主を愛しておりました。この時点ではソロモン、まだ素晴らしかったんです。まだ、主の御教えに従って歩んでおり、主に喜ばれていたからこそ、何でも欲しいものを願いなさいと、主から言われていたんです。そこで主はソロモンは、知恵が与えられるように願いました。すると、10節、この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命も求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上、あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶ者は一人もいないであろう。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。アメン。この時はまだまだ希望に満ちておりましたね、ソロモン。そして祝福の命令も与えられておりました、14節のところで、あなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう、ソロモンはもう今日の読んだ伝道者の章で、日の下でどんなに労苦してもそれが人に何の益になろうになっちゃいました。なぜならソロモンはダビデの道に歩んでいなかったからです。ソロモンには、知恵の心と判断する心が与えられました。そしてあなたの先にもあなたの後にも、ソロモンを凌駕するようなものは起こらない。ですから、この今2014年生きてますけれども、2014年、まあこれからもずっとでしょうね、ソロモンにその勝るようなものは起こらないわけですね。その人類すべてをひっくるめてですね、豊かな知恵が与えられ、また、知恵ばかりでなく富と誉れが与えられたソロモン なんですよ。そのソロモン、人類のあらゆる英知を集結したソロモンがたどり、神様から離れてたどり得た結論が空の空、全ては空であるわけです。ソロモンはですね、その後どういうふうになったか、今度は第一列王記の11章を開いてください。第一列王記の11章、一節から、お読みします。ソロモン王はパロの娘の他に多くの外国の女、すなわちモアブ人の女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ペテ人の女を愛した。この女たちは主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入っていってはならない、彼らをもあなた方の中に入れてはならない、さもないと彼らは必ずあなた方の心を転じて彼らの神々に従わせると言われたその国々のものであった。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人の側女があった。その妻たちが彼の心を転じた。ソロモンが年を取った時、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神主と全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあの忌むべきミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシュとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き生贄を捧げた。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従って行ってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。それゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう。ただし王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与えよう。本当に、このモレクとかですね、またミルコム、あの子供を、自分の、ね、子供を火に投げ込んで生贄に捧げるあの邪教の神ですよ。ソロモンはそれにその前にひれ伏して、ね、その像を立てて、でそればかりでなくですね、この女たち、ね、エジプトとかエドムとかシドンとかヘテ人とかアモン人モアブ人のその神々の像までもですね、エルサレムの中で作って、でそれで彼女たちはその神々にエルサレムの中、イスラエルの中でそういう香を焚いて生贄を捧げたという、もう本当に恐ろしい悪、神様への反逆、それを行ったんですね。これがソロモンが王であった時期、そういう風になりました。そして翻って伝道者の書では、ね、もう私はイスラエルの王であったと、ね、官僚系でもう、昔そこでは王だったけども、今は王ではない、その私が伝道者として 言う。空の空だ。火の下で行われることはどんなに苦労してもそれが何の益にもならない。皆さん、知恵を得ればいいってものじゃありません。頭良くなればいいってものじゃありません。主から離れたのであればその知恵は逆にですね、災いとなって跳ね返ってきてしまいます。イエス様抜きのこの人生はただ辛いものだらけです。ですからこの世もですね、知恵者キリスト抜きの IQ だけがやたら高い人が行き着く先がこの伝道者の章です。だからですね、ある人たちはこの伝道者の章はなんか最高の知恵の書だって、言う人がおります。確かにイエス様抜きの最高の知恵はこれです。空の空、全ては虚しいで、虚しい虚しい虚しいってもうこの伝道者の書では、38回も、このもうわずか何ページにも満たないところで、聖書中最も虚しいが多い書になってしまうわけです。イエス様抜きの人生、礼拝を軽んじて世のビジネス、世の仕事に邁進していく人の成りの果てはこれです。あのソロモンでさえですね、人類のあらゆる英知を獲得したソロモンでさえ、皆さんの何倍も頭がいいあのソロモンでさえですね、神様抜きではこうなってしまうんです。ましてや皆さんはどうなるでしょうね。礼拝よりも、主日礼拝よりも世のビジネス、世の仕事の方に邁進して世の糧を得ようとすることが、いかに愚かであるか、ここを見ただけでも、分かりそうですね。伝道者の書を学ぶ上で私たちがですね、前提意識として持っていなくてはならないのは、それは確かに神様のことを知っている人であるけれども、でも神様から離れた慣れの果てはこうなるよっていう、そういう書物であるという、そういう意識を持ってですね、これを読むべきですね。だから、あの火の下でどんなにロークしてもそれが人のに何の益になろうっていう言葉が出てきたとしても、これは確かに火の下で、要するにこの世においてロークしてもそう、何の益になるだろうっていうのは真実でしょう。しかし主イエスキリストを持っている私たちはですね、ロークも、それは益になるんです。全てのことを、益としてくださるっていう言葉がローマ書にありますね。私たちがどんなに罪を犯してもどんなに失敗してもイエスキリストにある人はその全てが益になる、ですから伝道者の学びをするときにはもう、それに対するカウンターの言葉で返すということを私たちはしております。火の下で、どんなにロークしても何の益になろう。詩篇127編見ますとですね、伝道者の学びでも、ある姉妹が、ここを読んでなんかすごい違和感を覚えて、でも詩篇の128編にはこう書いてあるよってことでそのカウンターを示してくれました。詩篇127編、これ、都のぼりの歌、ソロモンによると、ソロモン自身がまだ主を敬って主を礼拝するために主に通っていた時代に読んだ詩篇がこの127編ですね。主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも辛苦の糧を食べるのもそれは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬である。若い時の子らはまさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることがない。アーメン。 ソロモン自身もうここで答え出していますね。主が家を建てるのでなければ建てる者の畑は虚しいと。でもソロモンは主抜きで家を建てて、で虚しさに落ち込んでしまったんです。ね、主抜きで家を建てるのは虚しいです。皆さんの家庭、ね、皆さんの家族、家族構成、家族計画、そうしたものを主が建てるのでない家は虚しさで終わってしまうんです。いくらその人が財産を貯め込んだとしてもですね、その財産、ね、その人が死んだ時にいろいろと奪われてしまうんです。いろいろな人にね、多くの人たちの手によって引き裂かれてしまうんですね。主がなすのでないことは全て虚しいんです。早く起きて遅く休んで、ね、朝早朝から夜遅くまで残業して働いても主抜きで働くのは虚しいものです。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださると書いてあります。ですから伝道者を読んで読み進めていく上で、それをそのまま鵜呑みにするのではなく、ね、聖書の他の箇所と比べてですね、いかに神様抜きの人の知恵が虚しいか、いかにイエス様尽くしの人生が潤いで満ちているか、それを対比しながらですね、読み進めていくと、本当にこの伝道者の書は、ね、喜びと幸い祝福で満ちたものとなっていきます。コロサイ書の2章にこう書いてあります。冒頭でお読みしました言葉がこのコロサイ書2章なんですけども、コロサイ2章の8節から10節までのところにこう書いてあります。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。キリストのうちにこそ神の満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。アーメン。ソロモンが記した伝道者の書、それはですね、キリスト抜き、神様から離れた人が行き着いた知恵の書として、ね、反面教師として、この聖書に、残されたものだと、思います。まあ、ただ伝道者の書に書いてあることは、この地上で生きる人々にとって真理です。そして私たちもキリスト抜きで歩めばこの伝道者の書の通りになることが起こります。ですからこれは真実です。聖書であることには変わらないんですけども、しかしキリスト抜きで、ね、行くものは幼稚な教えです。この世に属するものです。キリストのうちにこそ神の満ちたご性質が形をとって宿っております。どうか皆さんは虚しく歩むのではなく、ね、皆さんは命にあって歩んで、キリストにあって歩んで、そして私たちのこの人生、キリスト抜きではただ虚しいだけです。でもキリストと共に歩むのであれば満ちております。どうか皆さんは満ちた人生を歩みますように。いかにですね、知恵を蓄えたところで、キリスト抜きで蓄えた知恵はキリストに行き着きません。人間がいかにですね、 IQ が何百あろうと何千あろうともですね、キリストに行き着かないんです。人の知恵はただ虚しさに行き着くんです。でもキリストは信仰によって皆さんのものとされました。 IQ そんなに必要ありません。皆さんは力もそんな必要ありません。ただキリストにとどまっているだけで、全ての満ちた祝福が皆さんのものとなります。どうかその祝福の人生を歩み、虚しさ、それらは、ね、御言葉によって覆い尽くし、死は命で覆い尽くして、そして勝利の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちにはあなたがいるということ、 あなたが共におられるということ、あなたが私たちの救い主であられるということを感謝いたします。 それによって私たちはこの虚しい人生から解放されて、満ち満ちた潤いの多い楽しい喜びと笑いであふれた人生となります。キリストにあって死は命に飲み込まれるからです。キリスト抜きの人間の知恵、それは結局のところ虚しさに行き着いてしまいます。主よ、どうか私たちはキリストにあって満ち満ちた人生を歩んでいく私たちでありますように。どうかこれからの伝道者のこの学びを祝福してください。満たしてください。感謝して愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。